はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。よろしくお願いします。
はい、
はい、今回は雑談と言いますか、うん、情報提供と言いますか、
うん、
あれやこれやネタがありますので、サクサクっといきたいと思うんですけれども、
はい、何からいきますか。
この映画ですね、日本では6月16日から公開開始となりました、
うん、
スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバースですね。
はい、
我々2人とも、見てきましたけれども、いかがでしたか。
いやー、よかったです。よかったですし、あのマルチバースものは頭の中ぐちゃぐちゃになるなと思いました
映像的な情報量が一作目もすごかったけど、それにも増してもっとすごいことになってるので、うん、頭破裂するかと思いましたねすげえと思いまして、
うん、
自分は今回あの時間的なあれで吹き替え版の方を見たんですけれども、そっちで良かったかなと。これで字幕まで見てたらもう目が追いつかなかったかもしれないなと思って。
はい、僕も吹き替え版でした
多分その方がいいんじゃないかと気がしますね。あれは絵の情報量が本当に多いので、
うんうんうん、
もう目はあくまでね、画像というか画面に集中してでセリフは耳でというのがいいのかもしれませんけど、
はい、
まあ配信されたらまた字幕の方でもね見たいと思いますけれども。
そうですね、うん、
妻と一緒に2人で行ったんですが、
うんうんうん、
別に隠してないんですけれども、2部構成で来年、まあ、3作目ビヨンドザスパイダーバース公開っていうのはもう公式で発表してるけど、
うん、
あまりあの予告編とかあれやこれや事前にマスコミではそんなに流れてなかったんですよね。
そうですね、これ一作でね一回完結するみたいな雰囲気なんか出てましたもんね。知ってる人は知ってるけど前後編だって
ですね。昔インフィニティ・ウォーをやるときはあの公開前に最初あのインフィニティ・ウォーパート1パート2とかいう課題がついてて、はいはいはいはい、2作目のタイトルは変えますよって言って、まあ、エンドゲームっていうのはまだだいぶ後からね発表になりましたけど、少なくともインフィニティウォー公開時には続きがあるっていうのはもうみんな知ってたんですけれども、今回あんまりそれ言ってないんで、うちの妻が見終わってええってずっとわめいてましたなんでここで終わるのみたいな。
確かに見終わる時までその情報なかったらそういう反応になりますよね。
しかも時間が140分、うん、10分というね、向こうのアメリカのアニメ映画で、うん、こんなに長いのないですよね。大体2時間以内で、ね、ピクサーとかディズニーも。
そうですね。
日本だと2時間超えのアニメ映画って割とありますし、確か新エヴァンゲリオンは2時間半だったかな。
ああ、じゃあ大体同じぐらいだったんですね、きっとね。
そうなんですよね。ただ向こうの映画のアニメとして2時間20分は長いなという、長いから退屈するとかそんなんじゃ全然なくて、
うんうん、
その分まああの見終わったらがっくり疲れましたけど。
いや、体力使いましたね、なんか。
ですよね。
頭も疲れるし身体的にも疲れる感じが。
そうですね。なんて言うんでしょうね、一作目を見た時もびっくりしたけど、それを上回ってきたというか、
うんうん、
調べたらあの一作目のスパイダーバースで、
はい、
アメリカでは2018年12月公開で、日本では19年の3月公開ということで、
うんうん、
ちょうどインフィニティ・ウォーとエンドゲームの間の時期だったんですよね。
そうでしたね、確か。
で、ある意味こう MCU の方がこう一番盛り上がってる、どうなるどうなるみたいな、
うんうんうんうん、
そんな時期に公開されて、で当時見に行くときは、あれスパイダーマンアニメでやるんだへーぐらいの、そこまですごく興味を持ったという感じでもなく映画館に行って、あのひっくり返ってしまったというね、とんでもないもの見ちゃったという感じだったんですけど、うん、
はい、
今回も本当にそれを上回るとんでもないものを見せていただいたなというね。
そうでしたね。前後編っていうのは僕は分かってたので、
はい、
まあ割とね、あのじっくりストーリー書いてるなっていう感じがしましたね。丁寧に、普通の一本で終わる映画ならはしょっちゃうよなぐらいな感じのシーンとかもしっかり書いてて、すごい見応えがあったなっていう印象がありましたね。
うちの番組のあれとしてネタバレはある程度もありで今回言っちゃいますけれども、うん、
はい、
今回のアクロス・ザ・スパイダーバース、 グエンがここまで主役になると思わなかったですよね。
いや、見るまで。意外な展開でしたね。初っ端からね、グエンの物語で始まるっていうのが。
グエンで始まり、グエンで終わるみたいな。
うん。
そんな構成だし、その意味では、主人公のマイルスが、まあ、ちょっと一作目よりは、まあ、影が薄いというか、
うんうんうん、
まあ、仕方がないんですけれども、どちらかというと、見てるこっちもグエンの方に感情移入してしまって、いや、あんな辛い目にあったのに、みたいなね。
ね。一作目のラストに、
はい、
伏線というか、自作ありますよ、的なやつで、はい、こう、マイルスを誘いに来るじゃないですか。
はい。
出かけないって。
ええ。
あれ、なんかすごい軽い感じで、あ、2作目来るんやろうなって思ってて、本作でも同じシーン使われてたんで、うん、使われてたんですけど、そこに至るまでの30分間っていうのがあったんですよね。
ですよね。
見方が変わりましたね、誘いに来るシーンのね。
そこまでの流れを見ると、あの時のグエンがどういう思いで、
うん、
あのポータル開いて、マイルスの世界に来たかという、彼女からしたらもう本当に、心が通じる本当に本音で話せるようなのが、うんうんうん、もう彼ぐらいしかいなかった、もう唯一のスパイダーマンの友達ということで、
うん
うん、本当はやってはいけないことをやって、
ね、
ポータル開いて彼の世界に来たと。まあそれがまたね、別の事件の発端になっちゃうんですけど。
うん。
いやだからね、うん、いや今回本当ね、一作目見てもまあグエンっていうキャラクターは良かったけど、本作見て、もうかなり自分感情移入しちゃいましたね、彼女に。
そうですね、本当に今続編だからって言って初めにね、一作目に登場したキャラクター薄くならないどころかがっつり掘り下げて、あんなにね、主役級になるっていうのはすごい良かったですね。
ですね。でそれ以外にもね、新しいそのスパイダーマンたちが、
うんうん、
もう続々というか、一説によると中に200人ぐらいですか？ね、この作品の特質として、それぞれ世界が違うので、
うん、
キャラクターデザインというか、全く違う番組から寄せ集めたような感じで、うんうんうん、で、今回もお約束的に人間以外でね、うん、猫とか恐竜とか、
いましたね。
いろいろいましたけれども、いや、出るわ出るわみたいな感じで、しかも結構みんなキャラが立ってるし、
うん、
なんかロックバンドみたいな人もいれば、インド系の人もいれば、
平面の人とかもいましたよね、前作に引き続きね、はいはい、この、ま、漫画としての表現方法が違うから、映像化されてもそのままね登場してくるっていう面白さ。
これももうネタバレで言いますけれども、
うん、
予告でも実写版のスパイダーマン3人のね、セリフとか映像がちょっと使われてましたけれども、
ね、
で実際本当にこのスパイダーバースの中にトム・フランドとかね、俳優たちが実際出てくるのかどうかってみんな期待して見てたと思うわけですよ。
我々もそこをね、こう一番こうドキドキしながら見に来ましたもんね。
ここの部分の映像はギリギリ公開前の予告編で出たんですけれども、
はい。
ある意味意外だったのが、今回のまあ一応ヴィランの、スポットでしたか。
はいはいはいはい、
白くて穴ぼこがいろいろ開いてるやつ、実際一作目から出てるキャラクターだったんですけれども、
うんうんうん、
それが自分でね勝手にポータル開いてあちらこちらの、マルチバースをこう自由に行き来できるようになったんですけれども、その中でいきなり実写の世界に飛び込んでいって、うん、とあるコンビニエンスストアに行ったらそこが実はベノムの世界だったという。
はいはいはい、はい、笑いましたあれは。
ベノムたちがいつも行って大騒ぎしてるコンビニで、女性の、チェンさんだったかな、
はい、
の前に現れたけど、彼女がもうベノムで慣れてるから、
そうそう
全く驚いてないというのが、普通はアニメのキャラクターが目の前に出てきたら、びっくりすると思うんですけど、一切動じてないという。
ね、ついちゃったんですね、きっとね。
すげえ、チェンさんすげえわ、と思ってね、あれは笑いましたけどね。
頑張ってね、いたずら仕掛けてやろうとしてね、軽く叩きながらいろいろ言うんやけど、スルーされるっていう。
いつもベノムのドタバタ見てれば、さすがに動じないわなと思いますけどね。あれは笑いましたけどね。で、その後ね、まあ、ちょこっとこう実写のキャラクターたちも出て、
はい、
トビー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールドも一応出ましたけど、あれは、過去の映画の映像使ったやつですよね。
ですね。ほんで、まあ、いろいろある、あれですよね。言ってはんのって、例 大切な人をスパイダーマンはなくすっていうので、いろんなね、
ええ、
マルチバースのスパイダーマンがそのね、身近な人が死んじゃうシーンが流れるときに、
そうですね。
実写のソニースパイダーマンのシリーズのシーンが出てましたね。
出ましたね。まあそれでもね、やはりそのアニメ世界の中に実写のキャラクターが出てくるっていうのはやっぱすごいなという感じで。
うんうんうん。
でこうなるとまあ個人的には、3作目でトビー・マグワイアじゃなかったトム・ホランドは果たして出るのかどうかというのがね、うんうんうん、多分みんな期待してるんじゃないかと思いますけれども。
そうですね。今回はトム・ホランドの実写映像なかったでしたっけ？
なかったですね。ね、
アンドリュー・ガーフィールドと、
うん、
あれですよね、一作目のトビー・マグワイアだけですね。
セリフの中でドクター・ストレンジが
うん、
あっちのアスであれこれやったっていうそのノーウェイホームの事件のことは言われてましたよね。
言ってましたね。アース1999って、MCU 世界の話をしてましたね。
やってましたね。まあもちろんね、ノーウェイホームのあちらとベノムも繋がったっていうのもありましたし、
うんうんうん、
まあそういう意味ではもうマルチバス設定使えば何でもありだなと、もうアニメと実写の世界が繋がってももうおかしくはないと。
うん。
いう感じで、まあただどちらかって言えばそこはまあファンサービス的な部分もあるのかなと思いますけどね。
だってこの基準で言ったら MCU の方ではそれこそパンフレット同時発売した What If に、
はい、
ウォッチャーっていたじゃないですか。
はいはい。
すごいなんか多元宇宙を観測できるものとか、マルチバースオブマッドネスで黒魔術使ってドリームウォークとかって言ってやってて、すごい大層なことやってる感じしたのに、
うん、
このスパイダーマンたち普通に観測してるよなみたいな軽いノリであそこの世界はどうとか言ってるのがなんかちょっと面白かったですけど、
どうなんですかね、なんか本当にスパイダーマンが全部の宇宙を掌握してるんじゃないけれども
神様の集まりみたいに見えたもん
そう、全宇宙の
あるあるみたいな、うちもそうだったみたいな、そう
まあ、スパイダーマン恐るべしですけれども、
ね、
今ちょっとユースケさんが言ったのでここで言っときますけれども、今回、
はいはいはいはい、
映画館の方に来ますとディズニープラスで配信中の What If、 こちらのパンフレットが販売されております。
これびっくりしましたね、ソニー側の作品だと思ってスパイダーバース ね、 見てたらこれが一緒に出るっていうので、いろいろ期待も高まりましたけど、特に今本編中には What If の話が出てくることはなかったですけどね、残念ながら。
さすがにそこまではね、なかった。うん、もちろん What If の中には、アニメ版の、まあ、トム・ホランドがあれ声当ててましたかね、うん、スパイダーマンも出るんですけれども、今回そこまではちょっと繋がってなかったんですけれども、ただ、このタイミングでパンフレットが出るとは、ね、思わず、一応その MCU のまあ作品とはちょっと別系統になるからですね。
そうですね。はい。
マルチバースのアニメというつながりはあるんですけれども。で、この What If のパンフレット販売も、一応事前に情報な出てたんですけれども、
うん、
そんなになんか周知されてないような。
でも例によって1日前とか2日前とかですよね、これ、公開に。
ですよね。
うん。
ギリギリで。もうちょっとね、言えばいいのに、本当にいつも思うんですけどね。
まあ一応まあおまけなんでしょうね。我々はレアアイテムとして飛びつきますけど。
う
ん、
こうなると、まあ先の話になりますが、11月公開のザ・マーベルズの時にはおそらくミズ・マーベルが出るんじゃないかと。
これ間違いないでしょう。
間違いないですよね。うん、これは期待して、いきたいと思いますけれども。
うんうん、
でも、やっぱりもうちょっと前から告知してよと。ね、下手したら気がつかずに買い忘れる人もいると思うんですよ。ちなみに自分が行ったシネコンでは、本日販売されてるパンフレットの一覧みたいなやつで、こうリストがあって、
はい、
ずらずらずらーっとあって、スパイダーバースの下に、What If って書いてあったから、まあそれ見れば気がつく人は気がつくんでしょうけれども、
うん、
普通に窓口行って、スパイダーバースのパンフレットくださいって言ったら、気がつかずにね、もうそのまま帰ってしまうということもあるかもしれないんで。
まあね、スパイダーマンはね、スパイダーマンだけ見に来てる人たちもいますからね。
そうですね。必ずしも MCU ファンとスパイダーマンファン、きちんと重ならないですからね。
そうそうそう。だって、ノーウェイホームですら、スパイダーマンやってるって言って飛び入れで見る人いるぐらいですから。
やっぱりね、まあアメリカでもスパイダーマンはね、絶大な人気ありますけど、日本でもすごい人気出ますし、あ、そういえば今日知ったんですけれども、
はい、
、ジャンププラスだったかな、あのまた新しいスパイダーマンの漫画の連載が始まりまして、舞台が日本で、
うん、
ドクターオクトパスですね、あの触手がある彼がまあいろいろあって日本の女子中学生の体に乗り移ってしまうような、
なんでもありだなな
んかすごい話になってて、一応1話読んだけど結構面白かったですけどね。
もうあれですよね、もうスパイダーバースというかマルチバースがありますよっていう設定にしたのは勝ちですよね、うん、これはもう。
以前デッドプールもね、日本のあれも、あれはどこだったかちょっと忘れましたけど、
ありましたね、うん、
うん、単行本2冊出てて、あれも相当めちゃくちゃね、あのやってましたけれども、結構日本でもこういうのがちゃんと出るんだなという感じでね。我々からするとやはりそのアメリカで実際売ってるアメコミってまあこうとっつきにくいところがね当然あるし、まあ読みにくいと、日本の漫画とは違う作りになってるからあれですけど、まあ当然日本人の漫画家が書いたやつですから非常に読みやすいという感じで、これはねでも本当びっくりしましたね。
いやこのタイミングでね、いろいろスパイダーマンシリーズね、あちこち展開してもらえたらありがたいですよね、僕らとしても。
ありがたいですね。結構ね、今日本でもスパイダーバースヒットしてますし、
うん、
まだ見てない方は、やはり一作目をもう見てから。
ああ、それは間違いないです、もう。
はい。いきなりこちらを見ても多分もう人間関係わかんなくなりますし、まあそういう方少ないと思いますけれども。
うん、ちゃんと続きで見ても人間関係分からなくなるぐらいいっぱい出てきますから。
そうですね。いや、本当に。
分かんなく
なる。パンフレット買って、あの、読み直さないとよく分からないし、うん、配信されたら二度三度見直さないとやっぱり理解できない。多分、
うん、
とにかくめちゃくちゃ多いスパイダーマンたちが出てくるので、目が追いつかないんですよね。
ねえ、まあ、ビジュアルがね、なるべく被らないような感じにはなってましたけど、それでもやっぱり混乱しますよね、見てたら。
それで言うとですね、これも今日自分ネットで知ったんですけれども、
はい、
あの日本はどうかわからないんですが、アメリカとか海外でも今、まあ、アクロス・ザ・スパイダーバース公開中なんですが、
うんうんうん、
なんと複数のバージョンが上映されてると。
おう。
で、これはあるその海外のマニアが何回も見てる人が、なんかあれシーンが違うとかいうのを気がついて、
うん、
で、これはあの違法行為ですけれども、
うんうんうん、
映画館の中で写真撮ったりして、比較したら、
うんうんうん、
あの、細かい部分なんですけれども、大筋に影響はないけれども、シーンが入れ替わってるとか。
あ、劇場公開分が複数あるってことですか？
複数バージョンがあると。
へえ。
まあ、他の映画でもたまにあるのが、公開した後、こう手直しをして途中から別バージョンにするとかいうのは、まあ、なくはない。それこそエヴァンゲリオンでも最近そういうのありましたけど、
うんうん、
同時並行的に複数のバージョンが上映されてると。で、これは公式の方もきちんと認めたと。
へぇ。
アクロス・ザ・スパイダーバースという作品自体がもはやマルチバース的な展開になってると。
メタ的な、あれで見てるね。
メタ的に。で、日本がこれやってるかどうかはとわからないですし、確認のしようがね。
そうですね。
いや、本当に確認しようとしたら、もうこれ完全に違法行為ですけども、上映されてるのを全部録画して家持って帰って比較してみると、うん、
見比べないと、ね、いうことしかできないですよね、
うん、はい、でもそれやるとあの捕まりますからね、ダメですよね、絶対ダメですけれども、今のところ日本の映画会社からは特に何も言ってないし、もしかしたら日本はもう同じバージョンでしかやってない可能性もありますけれども、
そうですね、まあ、時間差があるのでね、一番アップされたバージョンで来てるかもわからないです。
そうですね、どちらにしても、あの、話が全然違うとかいうことではなく、細かい部分の違いらしいですけどね。
なんかあれみたいですね。こっちのバージョンではこのスパイディがいて、こっちのバージョンではこっちのスパイディがいて、みたいな。
本当に、あの、メタ的、マルチバース的展開をやってるというね、なんかすごいことですけれども。まあそういうね、楽しみができますし、まあ時間が140分、2時間20分と長いですので、まず見に行かれる方、まず一作目は必ず見て、
うんうんうん、
今回映画館に行くときは、あの、ちゃんと体調を整えてですね。
いや、本当に。
あの、寝不足とかで行ったら、どうかなりますんで。
僕、夜勤明けで行きましたからね、僕。
それ、地獄ですね、それは。よく行きましたね。
いや、なんか映画を見終わって、いい汗かいたって思ったの初めてですもん。 ふうやりきったみたいになりましたからね。
すごいそれは勇気ある行動というか、よくあの目と脳が持ちましたね。
そう極限でした。
倒れますよね、そういうこと普通やったら。まあ、あのちゃんと寝てからね、皆さんは、はい、睡眠を十分にとってから映画館に行っていただければと思います。
そうですね、はい。
アメリカでは来年の3月に、続編の、ビヨンド・ザ・スパイダーバース公開予定、日本はまだ発表されてないんですが、まあおそらくほぼ同じ時期にやると思いますので、
うん、
あのどうせすぐ配信されるだろうとかいうことはね思わずに、とにかくこれはあの映画館の大画面で見ないとあの理解できないと思いますし、もったいないですし、
ね、
スパイダーマンの映画としてももちろん面白いんですが、アニメーション作品としてもこんなに手間暇がかかった作り方をしている作品は、うんうんうん、もう今後もなかなか出てこないと思いますんで。
そうですね、一作目見た時の衝撃すごかったし、うん、今回もね上回ってきましたからね。
一作目もね、その本当にこれアニメならではで、違うキャラクターデザインのね、うんうんうん、キャラが、そのモノクロのキャラがいる、豚のキャラがいる、ロボットのキャラがいるという、しかも絵柄が全然違うというね。
ね、共存してましたもんね。
まあ日本で言ったら、まあ例えばですよ、その今ヒットしてる推しの子の中にですよ、
うん、
クレヨンしんちゃんとサザエさんとドラゴンボールが混じってくるようなもんですよ。
しかも元々の絵柄のままね。
もうありえないことやってますから、うん、それが違和感なくきちんと収まってるっていうのがまたすごくて、
うん、
まあこういう言い方はしたらあれかもしれませんけれども、その MCU 本体の方でのマルチバースの見せ方よりも、今のところこのスパイダーバースのマルチバースの見せ方の方が多分うまくいってるんじゃないかなと。
そうですね、
個人的には思いますね、
うん、はい、ね、一つの作品の中にもうギュッてレギュレーション揃ってるからまとめやすいですよね、二次元の方が。
で、まあ、さらに言うと、日本では同じ6月16日に DC のザ・フラッシュというね、映画が公開されまして、はいはいはい、こちらもマルチバースを扱っている映画で、
うんうんうん、
まあ、テレビで CM とか見た方多いと思いますけれども、30年ぶりにね、マイケル・キートンがバットマンを再演するとか、いろいろありまして、アメリカでは公開日違うんですけど、日本ではまあ偶然か狙ったかわかりませんが、同日に、マーベルと DC のマルチバースの映画が公開されるという、もうお祭り騒ぎで、
ね、なんてことしてくれたんでしょう、一体。
はい、もうこう人によってはね、頑張って同じ日にね、日本とも見た強者もいれば、ずらして見に行く人もいたし、まあ自分も初日にスパイダーバース見て、二日目に、フラッシュ行きましたけれども。
すごいですね、よくやりましたね、連日こんな頭がごちゃごちゃなる話を。
さすがにこれは1日に2本は絶対自分は無理でした。本当にそれやったら、
ね、人間の脳が使える容量超えてますよ、この2本見たら。
いや本当そう思う。あの脳みそをフル回転させて目見開いてみないと、うん、いけないし、ザ・フラッシュの内容はまあ深くここでは言いませんけれども、同じマルチバースと言ってもスパイダーバースとはまた全然見せ方が違って、
うんうんうん、
こっちはこっちで非常に面白い作りで、で最後の最後までおっという展開がありますので、まあ、こちらもね、ぜひ映画館で見ていただいた方がいいんじゃないかなと。まあそれ以前の DC との関わりはありますけれども、単独で見ても大体わかるような作りにはなってますので、スーパーマンとかバットマンとかワンダーウーマンとか、まあ、大体 DC にはそういうキャラクターがいるということぐらい分かっておけばいいと思いますんで、まあ、よければこちらもね、ザ・フラッシュの方もぜひ劇場で見ていただければと思います。
いや僕はまだフラッシュ行けてないので、早く行きたいなと思ってるところですよ。
こちらも絶対ね映画館で見るべき映画だと思いますし、はい、これもねいろいろ言いたいんですが、まあここではちょっと言えないけれどもこんなことをやってくれたのかというね、はい、すごい展開が待っておりますんで、ぜひお楽しみに、映画館に行かれてください。
みんな映画館で映画見ましょう、楽しいですよやっぱり
ですね。もうねコロナも、
うんうん、
もうだいぶね、規制が緩くなりましたんで、はい、
うん。
ぜひ映画館に行きましょうということで。で、まあ映画館といった割に次は今度はドラマの話に行きますが、はい、6月21日から久しぶりにディズニープラスで MCU のドラマシリーズ、始まりまして、タイトルがシークレット・インベージョン。
はい、始まりましたね。
ニック・フューリーが主役になりました。
すごい久しぶりな感じしたですね。 なんか。
そうですね。
11月以来ですか？
そうですね。だいぶ間が空いたし、まあ、そもそもニック・フューリー自体がね、一作目のアイアンマンからずっと出てるキャラで、非常に息が長いし、映画で最後に出たのが、スパイダーマン、ファーフロムホーム。
あ、そっか。それ以来登場してないのか。うん。
そうなんですよ。あの、ホワットイフにはね、出てましたけど、実写としては、ファーフロムホーム以来ということで、まあ、第1話、どうでしたか？
いやー、なんか、シリアスですね。
ですね。かなり、ドシリアスな、一切笑いがない。
うんうん。あれを思い出しましたね。ファルコン&ウィンターソルジャーぐらい、ちょっと社会派な感じがして、
ね。かなりテイスト的には近いですよね。リアルよりというか。うん、
ナイトシーン多いですしね。
映画でいうとこのキャプテンアメリカウィンターソルジャーとか、まあそっちの系譜ですよね、うんうん、これ。同じドラマシリーズでも、シー・ハルクとかね、ミズ・マーベルとか結構笑えるシーンがあるんですが、はいはいはい、本当に、少なくとも第1話はもう全くなく、冒頭からかなり緊張感高まる展開というか、
うん、
結構スリラー的な部分も多いですよね。
そうですよね。まあ予想はしてましたけど、もうね、シェイプシフター、スクラル人がいっぱい出てくるから、誰がね、本物で誰が偽物か分からないみたいな話が結構ドキドキしますよね、見てて。
実際、第1話に出てきたキャラクターの中で、まだ、これ本当に本人かっていうの分からない人もいますからね。
それこそ、ね、マルチバースものとは別の意味で、何回か見直さないと分かんないような登場人物の動きがあるなと思いました。
まあ、極端に言えばね、今回出てきたニック・フューリー、本当に本物なのかという気もしなくもないというぐらい不安感を煽るというか。
そうですね。なんか、そうそう。で、再登場キャラクターばっかりじゃないですか、基本的には。
はいはい。
なんで、こう、結構おさらいもいるなと思って、ニック・フューリー自体もね、ファー・フロム・ホーム自体だし、あとは、キャプテン・マーベルとかにも出てたね、タロスとか、もちろんマリア・ヒルもいるし、っていう感じで、これ結構これおさらいいるやつやと。はい、
そうですね。最低限、キャプテン・マーベルとね、
うんうんうん、
ファー・フロム・ホームぐらいは見とっていただいた方が、まあ、それ言ったら、最終的にはもう、ニック・フューリーが出てるやつ全部っていう話になっちゃうんですけども。これはね、全6話で毎週水曜日配信で、一応、最終回の配信予定が7月の26日になってますので、最終回までね、配信終わりましたら、まあ当然、この番組でもネタバレ全開トークを繰り広げたいと思いますけれども、まあ第1話でこれだけ非常にテンションが高い、で、ある意味怖いドラマ展開やってるので、うんうんうん、第2話以降もちょっとビビりますね。どういう風になってるか全く読めないというか。う
ん、何が起こるかね、ちょっと身構えちゃいますよね。
で、これはあくまでネット上の噂で、どうなのかわかりませんけれども、
はい、
かなりまあスパイものの要素も強いので、まあ、もしかしたら、昔ドラマでやってたエージェント・オブ・シールドと繋がってくるんではなかろうかと。あっちのキャラが何人か出るのかなみたいな。あくまでも噂ですけどね。
まあでもドラマ内でね、後半なんか他のシリーズとまた繋がり出してくるっていうのは全然ある話ですからね。
エージェント・オブ・シールドはもうだいぶ前に、そうです。自分も最後の方見てないんですよ。7シリーズありますし。あれ自体もディズニープラスでのドラマが始まるずっと前にやってたので。
はいはいはい。
最初の方は完全に映画とリンクしてたんですけども、だんだんなんか途中から分岐して別の世界線みたいな感じになっていったんですけど、ニック・フューリー出てましたし、
はい。
アベンジャーズ一作目でロキに殺された、コルソンが主人公。ということで。
生きてましたってやつね。はい。
うん。まあ、なんで生きてたかという説明はドラマ内でありますけれども、
はい。
ソーの、仲間のシフかな、
はい、女性。はいはいはい。
彼女も出てましたし、第一シーズンというのがそのアベンジャーズ一作目の後から始まって、確か途中でウィンターソルジャーの事件があって、その舞台裏で動いてる、要はシールドがヒドラにもう侵略されてたみたいな話とかを同時並行でやっていくみたいな感じで映画とこうつながってきたんですが、だんだん途中からちょっと違う方向に行っちゃってるんで、 今まで MCU のこういわゆる生死には入ってなくて、
うん、
別世界の話みたいな感じだったんですが、なんかもしかしたら繋がってくるのみたいな噂はずっと前からね流れてるんで、まあこればっかりは最終話まで見ないとね分かりませんけど、
あれみたいね、デアデビルみたいに役者さんが同じみたいな感じで出てくる可能性ありますよね。
そうですね、役者は同じだけれどもちょっとオリジナルのシリーズは一応別設定みたいなね、
うん、MCU に本格参入的な、
あのキングピンとかもそうでしたけれど、
うんうんうん、
役者は同じだけれどもちょっと違うぞと、そういう可能性もありますよね。かなり期待しますね。
ねえ、これ収集つくんかなっていうぐらい大きな話になってますけどね、1話から。
そうなんですよ。で、これが11月公開のザ・マーベルズにつながってはくるんでしょうけれどもね、具体的にどうなるか、わかりませんけれども、まあそれを踏まえた上でね、と期待したいなと思いますので、まあ最終回まで終わったら、また改めてね、取り上げていきたいと思います。
そうですね、また毎週の楽しみが帰ってきましたね。
ですね。で、そのディズニープラスで今その配信されてるシークレットインベージョンなんですが、
はい、
同じくその配信の話で、もうこれは小ネタ的に情報提供なんですけれども、もう今配信が始まりましたアントマン&ワスプクアントマニアなんですけれども、まあ、当初配信されてたのは本編と予告編ぐらいだったんですが、最近特典映像が追加されまして、
うん、
NG シーンとか、
うん、
あとですね、一番これは貴重なのが、監督と脚本家によるオーディオコメンタリー版ですね。はい。自分も少し15分ぐらい見ましたが、結構いろいろ、面白い裏話を語ってますので、
うんうんうん、
これもね、お時間があるときにぜひ見ていただくと、クアントマニアがより一層理解できることになると思いま す,
いいす、ね、
まだ自分全部見てないですけどね。
サブスクにね来て家でゆっくり見れるようになったら、また別の楽しみのバージョンがあるっていうのはなんか嬉しいですよね。映画館とはまた違う楽しみがあるっていうのは。
普通だったらそのソフトのね、
うんうんうん、
特典映像でね、ブルーレイの特典でとかいうのでありましたけど、こういうのまで配信してくれるというのは非常にありがたいですよね。
まさにファン向けの、ね、コンテンツしっかり用意してますよみたいな感じで。
また我々はディズニープラスの罠にはまってしまうというね。
でもいいっすよ、これから先の映画全部オーディオコメンタリーつけていただいて。
いや、本当そうですね。まあ、その全部の作品にはね、さすがに MCU といえども、オーディオコメンタリーついてないんですけど、うん、いや、本当にもう全部つけてほしいですよね。
ね、もうだって公開してね、何日か後にはサブスク行くっていうのがもう今のね、過去の上映作品と今の上映作品ではもう事情が違うわけですからね。
まあね、今後どうなるか分かりませんし、あ、そう、どうなるか分からないといえば、まあ、クアントマニアにも出てました、うん、ジョナサン・メジャーズのね、まあ、裁判の件とか、今日時点でちょっと情報が入ってきてないんで、裁判どうなってるかもよう分かんないし、うん、まあ、今後の対応がどうなってくるのかもね、全然分かんないんですけれども。
ね、まだちょっとね、次の作品の公開までは予定的には期間あるから、その間にどうにか決着つけてほしいですけどね。
で、今の流れで言いますと、その公開、今後の公開の話なんですが、これも先日公式から発表がありましたけれども、はいはいはい、フェーズ5、フェーズ6の、いくつかの作品が、公開時期が変更になったということで、
うん、
で、ここでまとめてざっとご紹介したいと思うんですが、
はい。
一作品だけが早まって、あとは全部、後ろに伸びてます。
早まるってことがあるんだなと思いましたね。
これがまたびっくりするぐらい早まりまして、
うん、
まずデッドプール3、
うん、
まあ、今回からね正式に MCU に入りますけれども、最初の予定が2024年11月8日だったのが2024年5月3日
大幅な前倒し
ね。というかもう1年ないんですけどね、公開まで。
あ、本当だ。
まだ撮影中なのかな。どうなんですか、間に合うんですかね、本当に。
また延期になるんじゃないですか。もう一
回早めた上で伸びるとかなったらもう爆笑ですけどね。それやめてほしいですけど、いや、それはデッドプール3もね、ウルバリンも出るし、
うんうんうん、
早く見たいですけどね。早く見たい、大丈夫かなと思って、こんなに早めて若干の不安はありますが、
なんかまあ思ってる以上にもしかしたら出来上がってるのかも分かんないです。
まあですね、
うん、
まあ言うても そこまでね、デッドプールも超大作というほどではないですからね。
うん、
あの小ネタで笑わせていくような作品でもあるし。
そうそうそう。まあまあ時事ネタね入ってくるからそういうのもあんまりね、はい、遅らすと合わなくなったりしますからね。
まあなんかデッドプールのことだからなんかジョナサン・メジャーズいじるぐらいのことはやりそうな気がしますけどね。
もういろんな餌を与えちゃってデッドプールに。
これからカーンは誰がやるんだろうなとかさ、そういうこと平気で言いますからね、あの人は。
うんうんうん。
恐ろしいですね。これから紹介する作品はすべて公開日が、まあ延期になっておりますんで、もうまとめてざっといきたいと思います。
はい。
キャプテンアメリカ、ブレイブ・ニュー・ワールド。
うんうん。
2024年5月3日が2024年7月24日。
お
サンダーボルツ。2024年7月26日が12月20日。
年末。
ブレイド、2024年9月6日が2025年2月14日。
はい。
ファンタスティック4、2025年2月14日が2025年5月2日。
うん。
そして、アベンジャーズ・カーン・ダイナスティ、2025年5月2日が2026年5月1日。最後に、アベンジャーズ・シークレット・ウォーズ。2026年5月1日が、2027年5月7日。
どんどん遠ざかる。
ということで、ダイナステイとシークレット・ウォーズは1年伸びるということで、うん、実際今、現在もね、ハリウッドは、脚本家組合のね、ストーで、結構な作品が、途中で撮影制作中断状態になってるんで、まあその影響もね受けてて、脚本が完成して撮影中の作品は当然ながらね進行してるわけなんですが、このアベンジャーズ2作とかはまだまだね脚本段階なので、当然それにもろ影響を受けてるんで、
ね、
それとまあその前の作品とのつながりの関係もあるので、当然前の作品群が伸びればこのアベンジャーズも伸びていくというね。
いろいろね、帳尻合わせないといけない作品ですからね。
そうなんですよね。まあ、あとこれも、現段階ではあくまで噂なんですけれども、シークレットウォーズは2部作になるんではないかという噂も飛んでおりまして、
お
これも1本ではもう収まりきれないと。
うん、
ただまあ、先の話なんでね、これこそ、まだまだわかりませんけど、まあ話が膨らんだらもう無理やりね、一本にする必要はないと思うので、二部作にしてもいいんじゃないかなと。
2027年の話してますからね、今。
ねえ、今年2023年ですけどね、4年後ですけど、
はい。
言ってしまえばこれはあくまで現段階で、公式が発表していることですから、まあ、今後のね、先ほどのそのストの話もありますけれども、
うん、
状況などによっては、まだ変わる可能性は多分にあると思いますし。
そうですね。うんうん。
で、まあ、それもあるんですが、まだ公開日が全く表に出ていない作品群、
はい、
例えばシャンチー2とか、はいはいはいはい、エターナルズ2とか、
うん、
そのあたりがね、もうどうなるかもまだ見えてないので、
うん、
とドクター・ストレンジの3作目もね、多分あるはずなんですが、
うん、
まあおそらくはその次のアベンジャーズの前に入り込んでくるんでしょうけれども、まあドラマシリーズともひっくるめて全くどうなるか見えないところが多々ありますんでね。
そうですね。ドラマなんかもね、ざっくりとした時期しか出てないの多いですもんね。
今の予定では年内は、ロキが10月から配信開始というのは一応出ましたね。
うん。うん、
ちょうどその配信途中で11月にザ・マーベルズが公開になる。まあ、ここまではもう多分動かない。年内はですね。
うんうんうん、
で、これ以降、来年以降はどうなるかわかりませんし、それこそ、What If のシーズン2も、今のところまだ配信日表に出てませんから、一体いつなるんだと。
そうですね。うん。
だいぶ前からもうやりますってこと言ってるけど、未だに配信日が出てないというね。
うん。
まあ、この調子ならもう来年になる可能性が高いかなと思うんですけれども。
まあね、去年が密すぎたっていうのもありますけどね。
で、一時期、その密すぎた問題と、 その制作状況、特に CG 部門の扱いがひどいとかいうことでいろいろね抗議の声が上がったりして、間隔を空けますよとかいう話も出てたんですが、ストの関係もあるんですけれども、いろいろぐちゃぐちゃになってしまって結局どうなるんだというところがね、まあ、これはあの MCU だけじゃなくてハリウッドの映画業界全体の話ですけれども、どないになるねんっていうところが正直ありますわね。
もう制作現場の方がねぐちゃぐちゃしちゃってるから、もろにね、表に出てくるまでの時間もどんどん伸びてるんかもわかんないですね。
先ほど紹介した公開日もあくまで現時点で発表された予定ということで、最終決定ではないというぐらい、広い心で、お待ちいただいた方が、下手したらシークレットウォーズ2028年とか2029年になる可能性も多分あると思いますので。
まあね、驚かないですよ、もう我々。
いや、驚かないです、はい。驚きませんけど、いや、前から言ってますけど、私の寿命がある間に MC 終わってほしいなっていう。
でも2008年からって考えて、もう長いっすね、そう考えたら一個のシリーズなのに。現時点でもそうですけど。
で、まあ、これもあくまで噂ぐらいで言われてるんですけれども、今、ゆうすけさんが言われたその2008年のアイアンマンから始まった MCU が、2028年で20周年になると。
うんうんうん。そうですね。
となると、ここでやっぱり大きい一区切りをつけるんじゃないかと。
ああ。
それもあり得ると思うんですね。ちょうど切りがいいところで。
まあ、そうですね。はい。10周年の時も、あれ、インフィニティウォーでしたっけ？
ですよね。ちょうどオープニングロゴのところに、10という、ね、そうそうそうそう数字が入るような感じで、ね、ありましたね。やってましたけど、考えたら、もうあれから何年も経ってますからね。
ね。
今年が15年ですかね、2023年ですから。
わあ、いつの間にか。はい。
だから20周年って言ってももうあと5年なんですよ。
うんうん。
すぐ来ますよ、
あっという間ですよ、きっと。そうそうそう。
ね。となると、理想形で言えば、2028年に記念で、
はい。
まあ、シークレットウォーズ、まあもしかしたらそれのパート2、
うんうんうん、
で、もう大きい区切りをつける。とかいうことはあり得るんじゃないかなと。まあ、そこで、終わるという意味ではないんですけれども、
うんうんうん、
一つの、大きい区切りをつけるんじゃないかという。
マルチバースサーガがそこでね、区切られるのかもしれないですね。
うん、商売的にもやりたいと思うんですよね。切りのいいところで20周年記念ということで、ボーンとね、イベント的に打ち出せるし。
ね、そうキャンペーンいっぱいやってね。
だからね、まあ、ここはまだまだね、おそらくもう水面下ではやっぱりそこもひっくるめていろいろ動いてはいると思うんですけれども、まあいろいろね、まあさっきのジョナサン・メジャーズの問題とか、まあいろんなことも絡んできたりしますので、
うん、
もう全く見えませんけれども、まあ我々は、とりあえず配信、あるいは劇場で、ドラマと映画をね、楽しんでいきたいと思っております。
はい。もう、いつまでも待ってますんで。
本当に、寿命は尽きる前に完結してほしいけど、本当に。
MCU ラジオも続きますから、本当に。ね。
終われないですね、
うん、
少なくとも2027年の5月まで終われないですね
そう延期のニュース見るためにそれも同時に確定してるもんなんで、
いやー怖いわ健康に気をつけて頑張らないといけませんけれども、
はい、
情報提供というか、まあ、雑談的なところは以上なんですが、うんうん、あと一つですね、まあ、番組からお知らせというほどでもないんですけれども、はい、前回のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3がちょうど第50回だったんですね、この番組。
うん。うん。
うん。でですね、先ほどですね、再生回数トップ10がどうなってるかというのをですね、見まして、
はい、
今回は第51回になるんですけれども、まあ、これも、まあ、今まで聞いていただいているリスナーの皆さんのおかげですけれども、ランキング出ましたので、
はい。
まあ、タイトルだけね、ざっと公表したいと思います。
お願いします。はい。
まあ、第10位からもう作品タイトルでざーっと言っていきますけれども、
はい、
第10位アントマン&ワスプクワントマニア。
おお、10位なんですかそれが。
はい。
へえ、意外だ。
まあ割と最近、ごく最近ですけどね、うん、はい、第9位エターナルズ。
うん。
第8位、シビルウォーキャプテンアメリカ。
おお、はいはい。
第7位ブラックパンサーワカンダフォーエバー。第6位、
うん、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3。
おお、最新のやつ。
そして第5位アイアンマン。
あー、5位ですか。
第1回配信が。相変わらず強いですね。
はいはいはいはい。
そして第4位。アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー。
インフィニティ・ウォー。4位。
はい。第3位。ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マットネス。
ほう。マルチバース・オブ・マットネス来ましたか。
そしていよいよ第2位。
うん。
スパイダーマン・ノー・ウェイ・ホーム。
ほう。
実はですね、ノーウェイホーム、これ第23回なんですけれども、うん、配信されてから割と最近までずっと1位を独占してたんですね、これが。
いや、僕ね、ノーウェイホーム1位って予想しながら今聞いてたんですよ。2位なんですね。なんと。
そうなんです。で、実はですね、僅差でですね、最近逆転しまして、はい、第1位。もうあれですね。もうわかると思いますが、アベンジャーズエンドゲーム。
なるほど。
これが今、今日現在での再生回数第1位になっております。
すっごい喋ったやつですね。
3時間喋ったやつですね。頭痛くなったやつですけど。ちなみにこの第1位と第2位の再生回数の差がですね、わずかに30回。
はい、ああ、ほんと、本当に僅差ですね。
割と最近までノーウェイホームがずっと長い間第1位を独占してたんですけれども。これはなかなかすごい。まあ、こうやって並べてみるとなかなかね、面白いんですけれども。
そうですね。1位、2位はなんかこう、入れ替わりそうな感じしますよね。このちょいちょい入れ替わったり、うん、追い抜いたり追い越したりとかね。
で、どうしても、まあ、新作がね、結構再生回数が伸びるというところもありますし、うんうんうん、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかね、あの、クアントマニアとかもそうですけれども。これ強いなというのはやっぱり第1回のアイアンマンが今、第5位ということで、
はい。
ずっと上位に来てるというね。
いや、もう皆さん2時間とか3時間とか聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。
いや、もっとね、ありがたいことでございます。インフィニティウォーとエンドゲームは本当に長くて頭痛くなった。
そうですね。体調をね、命を削りながら収録しましたので。
本当にあの、酸欠になるぐらい喋ってましたけれども。
そうそうそう。
いや、でもね、ここまでトップ10というのをね、あの、こう今見ながら喋ってるんですけども、なんかすごいなと思ってですね。
いやー、ありがたいですね、本当に。
はい。で、また今後のね、新作によっては、当然このベスト10が、また変わってくる可能性は多分にありますので、うんうんうん、これやっぱり時間が経つとね、再生回数が、あの、伸びたり、さほど伸びなかったりという回もありますので、うん、今まあ、下の方にいる、例えば、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム3、これがまた上位に上がってくるとかいうこともあるでしょうし。う
ん、まあね、チリツモでどんどんね、上がるやつありますからね。
まあ、エターナルズもね、まあ、世間的にはなんか、いまいち評判があんまりみたいな雰囲気もあったんですけれども、結構聞いていただいてますし。
まあ、ヒーロー名としてもあんまりね、知名度の高いもんでもないですからね。
まあ、個人的に今まで見てきた MCU 作品の中でも割と気に入ってるものが大体ここに入ってきてるので。
いや、嬉しいことですよ、これは本当に。
ですね。我々も頑張って、でまあ、頑張ってっていうのもおかしいですけれども、
はい、頑張って映画を見ましょう
ね、本当に頑張って、さっきも言いましたけど、まず皆さん今はスパイダーバース映画館行きましょう、は
い、行きましょう。
そして、シークレットインベージョンもね、うん、7月、いっぱいまで配信されておりますんで、これ多分ね、毎週毎週ね、ドキドキしながら見て、もうネット上もね、いろいろ第1話を見て考察されてる方もいらっしゃいますけれども、本当にあの。
ね、まあ、久しぶりですからね、ドラマもね。
しかもやっぱりスクラル人ですからね、誰が本物か、誰が変身してるのか全くわからないんで、怖いですよね、これも。
怖いやつですよ。
しかも、単に外見が変身して真似てるだけじゃなくて、記憶とかまで全部取ってしまうというね。外も内も全部同じみたいな、もう本人と何ら変わらんみたいな。
何を信じていけばいいのかわからないっていうね、本当にスパイものですよね、究極のね。
ですね。恐ろしいですね。これがまた今後の作品に影響を与えてくるはずなので、
うん、
ファルコン&ウィンターソルジャーと同じように、かなりあのリアルな現実世界の情勢に寄せてきてる部分もありますんで、
うん、
おそらくかなりがっつりと重い、間違ってもあのコメディ要素は今後も入ってこないと思いますんで、気合い入れ て、
まあね、突然ねコメディに舵切られたらこっちが戸惑いますけどね
そうですね、さすがに今回はないかなと思いますけどね まあ分かりませんけどね。まあそう言いつつも何があるか分かりませんけれども、はい。はい、まあそういったことで、まあ今回の MCU ラジオ、一応まあ、ほぼ雑談的にいろいろあれこれ、語ってまいりましたけれども、
はい。
まあ、ゆうすけさんの方であと何か話し足りなかったこととか、なんかありますか？
いや、もう大丈夫です。なんか、いっぺんに供給が来たなっていう、なんか勝手にてんやわんやしてますけども、大丈夫です。
今後 MCU の展開もね、いろいろあの情報が錯綜するところもあろうかと思いますけれども、まあとりあえずファンとしてはね、うん、見続けていく姿勢は崩さずに、まあ楽しんで、見て、そしてまあこの番組でも我々も楽しく喋って、まあそれをまあ皆さんに聞いていただければと思います。
はい。よろしくお願いします、これからも。
本当によろしくお願いしたいと思います。少なくとも2027年の5月までは続くはずなので。
そうですよ、はい。
はい。体調管理に気をつけて、はい、頑張っていきましょう。
よろしくお願いしますには、そこまでの2027年までの思いこもってますから、はい。
そうですね。あの、リスナーの皆様方も2027年5月までは健康に気をつけて、長生きしてください。
良き MCU ライフを送りましょう。
送りましょう。ただ、たびたび延期される可能性が大です。はい。じゃあ、まあ、今回はこんな感じでいいですかね。
はい。大丈夫です。
はい、じゃあここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。